書と福音の時間です。6月の誕生石は真珠。真珠はアワビなどに入った異物を核にしてできたセラミックスの一種だそうです。どのようにできるのかは分かっても、なぜこのようになるのかは分からないそうです。不思議ですね。自然界はこの神様の創造の不思議で満ち満ちています。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。先日、愛知県の岡崎にある生理学研究所で面白い実験データが発表されました。人間は誰かから褒められたり励まされたりすると、その人の脳はお金を受け取った時と同じ部分が活性化するって言うんですね。まず19人の男女にカードゲームをやってもらいます。そしてゲームに勝って賞金を得た時と、他人からすごいとかやるねとかさすがとか褒められた時の脳の反応を MRI という装置で画像診断します。すると脳の同じ箇所が活性化するということが分かったんですね。ということは、お金を持っても人から恨まれるような言葉を聞いていると、その効果は相殺されてしまうかもしれませんね。逆にお金はなくても人に希望を与える言葉は、その人の内側で力を与えるものとなるんです。ところで、聖書の言葉は単なるスローガンや名言ではありません。それは神の言葉です。現実に生きて働いて新しく命を生み出す言葉なんです。その聖書の言葉の中でも特に力の湧いてくるところを紹介しましょう。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。多くの人の場合、何が恐ろしいと言って死ぬことほど恐ろしいものはありませんね。しかし神は人を死に打ち勝たせてくださるって言うんですね。キリストによって死を恐れるに足らないものにしてしまったって言うんです。それは三つの理由によります。第一に、キリストが十字架にかかって人が死後に受ける罪の罰を引き受けてくださったからです。人が死を恐れるのは死後に罰や裁きや地獄を連想するからです。しかしキリストはこの死後の裁きを引き受けてくださったんですね。昔、中国の広州というところに行きました。そこではちっちゃい子供がカゴの中に生きた蛇を入れてお客さんに売ってるんですね。中には毒蛇もいるようですが、その少年は平気な顔で生きた蛇を掴んで袋の中に入れるんです。どうして怖くないんでしょうか。蛇から毒の牙を抜いて売ってるからなんですね。毒のない毒蛇は恐れるに足らないのです。それは生きたベルトみたいなもんですね。それと同様に、裁きのない死は恐れるに足らないものなのです。キリストが死後の裁きを引き受けてくださったがために、死は武器をもぎ取られたものとなり果ててしまったっていうんですね。第二に、キリストが復活することによって死が一時的現象になり下がったからです。キリストは十字架の上で死なれ、墓に葬られましたが、三日後に文字通り復活されました。復活が事実だとなぜわかるんでしょうか。蘇ったキリストは弟子たちの前に繰り返し繰り返し姿を現し、会話し、食事し、行動なさったのです。そして復活によって死が葬られたということを弟子たちに確信させたのです。この復活のメッセージは当時のローマ帝国をひっくり返すパワーを発揮しました。ところで、どんなメッセージでも伝えている側が半信半疑であるなら、誰も耳を貸さないでしょう。ましてや普通にはありえない死からの復活を誰が信じるでしょうか。ところが、キリストの復活はローマ世界の間に瞬く間に広がってきました。弟子たちは残酷な迫害を受けましたが、決してひるむことなく、かえって力強く復活を述べ伝えていったのです。 悲壮感を持ってではなく、喜びに踊りながら福音を語ってきました。それは、キリストが死んだ神ではなく、今も生きて共に働いてくださるということを日々に経験していたからです。ところで、活発に動き回っていた青虫が、死んだように動かないさなぎになったとき、その変わり果てた様子をかわいそうに思う人はいません。さなぎの次に来る出来事を知ってるからですね。蝶々になって空飛ぶ自由を満喫するということを知ってるからです。キリストが死から復活したように、キリストを信じた者もたとえ死ぬことがあっても復活します。それはキリストが天から再びやってくるときに実現するんです。ですからクリスチャンにとって死とは永久に続く物悲しい結果ではなく一時的現象に過ぎないのです。第三に、キリストが天国を用意してくださることによって死は恐れるに足らないものとなりました。先月 C.S. ルイス原作のカスピアン王子の角笛という映画が封切られました。この作品のテーマは天国の実在です。実は C.S. ルイスという人は人一倍天国を考えた人だったんですね。9歳で愛するお母さんを亡くし、62歳の時に妻を亡くします。その妻ジョイはユダヤ人女性でした。彼女との結婚生活はたった4年間です。牧師による結婚式は病床で、新婦が重病の中、もはや回復の見込みのない中で取り行われたものでした。しかし、その後奇跡的に回復し、数年間は通常の生活を送ることができたのです。しかし、やがて再発し、天国に召され、そしてルイス自身もその数年後に亡くなったのです。この夫婦が病床の中でしばしば語り合ったこと、しかも楽しげに語り合ったことがあるんですね。それは、この世界はシャドーランド、影の国でしかない。私たちが生きるべき世界は永遠の天国であり、そこにこそ本当の希望があるということでした。キリストはこの天国をあなたのためにすでに用意してくださっているんです。私たちがキリストを救い主として受け入れさえするなら、私たちはこの天の御国の国民となることができるのです。昔、ソ連にスターリンという独裁者がいました。彼の命令によって秘密警察に連行されていた人は378万人。強制移住させられた人は500万人。民族強制移住は350万人。銃殺された人たちが79万人。その他命を落とした人が1000万人と言われている恐怖の絶対的独裁者なんです。このスターリンをめぐってこんなアネクドート、まあ、ジョークがあるんですね。ある時、クレムリンの鐘が鳴り続けたんです。それで市民の一人が役人に電話で聞きました。一体何があったんですか？すると役人は答えました。どうしスターリンが死んだんだ。それからしばらくするとまた電話が鳴りました。一体何があったんですか？どうしスターリンが死んだんだ。それから一本もせないうちにまた電話が鳴りました。何があったんですか？よくよく聞くと同じ声の人物なんです。とうとう役人は怒鳴り散らしました。あんたはさっきから20回も同じことを私に言わせてる。スターリンは死んだんだ。何度言ったらわかるんだ。すると電話の主は言いました。何度聞いてもいいもんです。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。お前の時はどこにあるのか。どこにもないんです。死はキリストによって破られました。そしてこれは何度聞いてもいいもんですね。死は打ち破られたのです。どうぞあなたも死に勝利した救い主イエス・キリストを信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
ここで今日のゴスペルです。国分ゆりえで天の喜びと無限の愛を。
Cheers.
番組では皆様のお便りをお待ちしています。どんなことでも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先を申し上げます。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。コリント人への手紙第1:15:55から57節まで。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。